黒部座ストーリー、黒部座ストーリー新春スペシャルをお送りしています。この後も8時25分までお付き合いください。さて、代わっての黒部在住のアスリート、富山商業高校1年生の和田くんです。和田くんは現在陸上8種競技に取り組んでいます。中学時代には4種競技でなんと富山県中学男子の新記録を打ち立て、現在もその記録を保持しています。和田くんのインタビューをお聞きください。
それでは2人目のゲストをご紹介します。お二人目はですね、高校生のアスリートです。和田健翔さんです。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
さあ、それではいろいろお話を伺っていきたいと思うんですけど、今の和田さんは黒部から通ってらっしゃるんですよね。
はい。
通学はどうですか？
いや、通学はやっぱ朝弱いんで、結構朝起きたりするのが大変ですね。
いつもどうやって起きてるんですか？
いや、いつもは目覚ましかけてるんですけど起きれないんで、お母さんに起こしてもらってます。
なんかそんな話聞くと、あ、現役の高校生だなっていう気がします。実は和田さん、得意なのが8種競技なんですよね。
あ、8種は、はい、中学校から4種やってて、その上の8種今やってますね。
あの8種っていうと、どういった競技があるのか教えてもらっていいですか？
はい、まず走る競技で 100m と110ハードル、 400m と 1500m で、投げる競技が砲丸と槍投げで、飛ぶ競技が幅跳びと高跳びになります。
その8種競技やるってなると、何が大事になってくるんですかね？
やっぱ練習の振り分けっていうか、どの練習、やっぱ一つだけに集中したら他の種目の点数が低くなるんで、やっぱどんだけバランス取れるかは大事ですね。
これまでの成績教えてもらっていいですか？
これまでは、まあ、中学校3年の時に、全国7位と、まあ、県記録、中学県記録を作らせてもらったことです。
高校生に入ってからはどうですか？
高校になってからは、県砲丸が2位で、8種は3位で、北信越は砲丸と8種で8位でした。
すごいですね。中学校の時って練習好きじゃなかったって聞きましたけど、それでもいい結果が出たっていうのは、どんなところに秘訣があったと思いますか？
やっぱ一つは、まあ、やっぱ石田さん、まあ、コーチがよくしてくれたことと、あと中学校の頃の校長先生とか担任の先生にもよくしてもらったんで、結構そういうサポート面では結構ありがたかったです。
じゃあ、みんなの応援が力になったということなのかもしれないですね。
いや、はい、本当にその通りです。
ですか。日頃はどんな練習をされてらっしゃるんですか？
日頃は、まあ、今は、まあ、冬季練習って言って、まあ、ウェイトとか軽くジョグしたりばっかで、そんなきついメニューはあんまないですね。
きつくなってくるとどんなことをするんですか？
いや、きつくなったら215本とか310本とか、結構距離走らされるんで結構疲れます。
そういった練習の後っていうのはお腹空きませんか？
もう本当に結構帰る時とかものすごくお腹空いてますね。
そんなお腹が空いた時にどんなものを食べるんですか？
いや、あんま食事とか気にしないんで、今だったら三角チョコパイのバニラ食べてます。今までも、まあ、これからもあんま気にしないスタンスでいきますね。
それは何か決めてることがあるんですか？
いや、多分あんま自分そういうの続けれないと思うんで、やっぱメニューでカバーしていこうかな。
確かに食べた分動くっていうのをね、それでプラスマイナスゼロにはなりそうですよね。
はい、それでやっていけば太らないと思います。
ちなみに一番好きな食べ物は何ですか？
一番好きな食べ物はケーキのモンブランです。
本当に甘党ですね。
結構甘いもの好きです。
じゃあ試合の前とかに、ここ一番これを食べますっていうのは験担ぎみたいなものはありますか？
それはあんまないかもしれないですけど、たまに、まあ、やっぱカツにかけてカツ丼食べたりします。とんかつとかは、まあ、4種だとエネルギー必要になるんで、ひたすら前日は炭水化物取ってます。
そうなんですね。
黒部座ストーリー。
お話伺っていると、 なかなかちょっとこう自分のペースを持ってらっしゃる性格なのかななんて思うんですけど、
まあ、結構自分でも思うんですけどマイペースのところはあるかなって思いますね。
それがいい風に出てるなって思う時ありますか？
まあ、やっぱいろんどんな環境にいてもあんま流されないと思うんで、そういう面では大きい大会とかだとやっぱ自分の 100% のパフォーマンスができる面にしては結構いいかなと思ってます。
逆にちょっと改めた方がいいかななんて思う時もありますか？
いや、たまにちょっと自己中が過ぎるところもあるんで、やっぱそういうところは直していかないとダメかなって思ってます。
黒部の好きな食べ物あるいは好きな場所教えてもらっていいですか？
まあ、好きな食べ物は、まあ、水団子とかが結構好きですね。だから好きな場所は、まあ、家の近くにある、まあ、石田浜みたいな、夏休みとかよく泳いでるので結構楽しいです。
2021年はどんな抱負持ってらっしゃいますか？
2021年は、まあ、ハッシュでまず県一を目指して2大出場できたらいいなと思ってます。
では大きく今後の未来っていうことを考えたときにどうでしょうか？
今後はやっぱ大学に行く予定なんですけど、大学ではまあ10種するんで、やっぱいろんな競技に慣れとかないとダメだなと思ってます。
10種になると今度は何が増えてくるんですか？
今度は棒高跳びと円盤が増えますね。
その先に何かこう見据えるとしたら、今年はオリンピックイヤーですけどいかがでしょうか？
いや、今年はまあオリンピックあるんで、まあ、その波に乗ってどんだけ競技に集中できるかが大事かと思ってます。
そしてその先ご自分もっていうようなことはどうですか？
いや、まあ、やっぱまあアスリートとしてやっぱオリンピックって舞台に出ることがまあ多分夢なんで、そこに向かって頑張っていきたいなと思ってます。
練習頑張るってお話出てましたけど、今年はこれを頑張ろうって決めてることありますか？
今年は、まあ、まず走る競技100とか400、1500ハードルのタイムを上げていきたいですね。まあ、100だと11秒、まあ、前半の4とか持っていけばいいかなと、まあ、400は52切るぐらいのスピードで、ハードルも16切るぐらいで、1500は4分40秒台を目指して頑張っていきたいと思います。
なるほど。なんかね、すごい目標が明確だなと思いましたけど、そのために何をやっていかなきゃいけないって思いますか？
いや、まあ、やっぱ競技一つ一つで違っていくと思うんですけど、やっぱり体幹という中のインナーマッスルはやっぱ鍛えていかないとダメかなと思ってます。
特に8種競技になってくるとバランス、どれもこれもちゃんとこうバランスよくやっていかないといけないですもんね。
そうですね、はい。やっぱ一つだけに偏ったらやっぱ他の競技落ちていくんで大変です。
そのためにもそのインナーマッスル、体幹を鍛えるってことが大切になってくるわけですか？
はい、そうです。
そのためにはどんなトレーニングしますか？
どんなトレーニングか、まあ、それはコーチ直伝のいろんな秘密のトレーニングがあるんで、それで頑張っていきたいなと思います。
なるほど。ラジオ聞いてらっしゃる方で体幹鍛えたいと思っている人たくさんいらっしゃると思うので、またそういったこういったメニューやってますよっていうのが決まったらまた教えてくださいね。
はい、わかりました。
いろいろ大変なことありますけど、ぜひ文武両道を目指して頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ということで今日はですね、富山商業高校の1年生和田健翔さんにお越しいただきました。じゃあ今年も活躍をお祈りします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部座ストーリー。さて、変わっては黒部市在住で競歩の日本記録保持者山下さんのご出演です。明るく前向きなところも魅力的なアスリートです。それではお聞きください。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
まず最初になんですけれども、いろんな陸上競技がある中で競歩を始めたきっかけっていうのを教えてもらってもいいですか？
はい、自分はですね、箱根駅伝に出たくて陸上競技の長距離を始めたんですけれども、高校で故障がすごく多くなってしまって、そのリハビリの一環で競歩のトレーニングを始めたことが競歩を始めるきっかけです。
これで何年目になりますか？
そうですね、高校の3年間、大学の4年間、社会人の3年間なので、これで10年やっております。
競歩っていうのはご存知の方も多くいらっしゃるんですけれども、そうでない方もいらっしゃるので、競技について教えてもらってもいいですか？
はい、競歩は、歩くスポーツになるんですけれども、オリンピックの種目でいうと20キロと50キロ、フルマラソンより長い距離を歩いてゴールするという、歩いて競技をするというようなスポーツになっております。
ただでも普通に歩くっていうことではないんですよね？
そうですね、大きく2つルールがありまして、それも走ってるっていうのと、ランニングと、区別をするために2つルールがありまして、膝が曲がってはいけないよっていう、走ってる動作にならないよっていうのと、あと片足どっちかがついていけいなきゃいけないっていうルールの2つがあります。
それでは山下さんのこれまでの記録など教えていただけますか？
はい、高校で、一度世界ユース選手権大会というものに出場させていただいて、初めて世界を経験したんですけれども、そこで4位というような形を取ったんですけれども、入賞は入賞なんですけど、やっぱりメダルに一歩届かなかったという悔しい気持ちを持って大学に行きました。で、大学でも世界ジュニアに出たんですけれども、これまた4位で、やっぱり世界の、で通用しないなっていうのを自分の中ですごく感じて、もう一度頑張ろうっていうので4年間やってきて、大学の3年の時にですね、日本記録を更新しまして、現在日本記録を保持者としても自覚を持って今トレーニングしてます。
日本記録っていうのは山下さんがまだ持ってらっしゃるんですか？
はい、今も日本記録保持者です。
そうですか、楽しみですね。またその記録を、ね、更新するためにいろいろと努力を重ねていらっしゃるというところだと思うんですけど、例えば食べ物なんかに気をつけたりってことはありますか？
そうですね、自分自身食べ物に気をつけて力が出なくなってしまって一度失敗しているので、基本的には自分に食べ物の制限はしないようにしてます。
失敗された時っていうのはちなみにどういう食生活だったんでしょうか？
例えばやっぱり間食をしなかったりとか、お酒を抜いたりとか、自分に我慢をして、食生活をするっていうこともちょっとダメだったのかなと。取れる時にエネルギー取らないとやっぱりどんどんどんどんエネルギー不足になってしまうので、やっぱり制限かけるというよりは食べる時にしっかりと食べて、栄養をある程度自分の体の中にしっかりと入れるっていうことだけ意識しているので、間食をしないとかっていう制限はもうやめようと決めましたね。
そんな山下さんのパワーの源となるお好きな食べ物って何ですか？
ズバリ親子丼が大好きです。
これまで聞いてきた方皆さんのカツ丼っていうのはよく聞くんですけど、親子丼はどんなところに魅力が？
そうですね、自分自身牛肉豚肉よりも鶏肉が好きなっていう点もあるんですけれども、やっぱりご飯が好きなので、そういった意味ではすごく、鶏肉とご飯っていうので親子丼が大好きです。
確かに体をこう使うにあたってよく試合の前の日に炭水化物たくさん摂るなんていう人もいらっしゃいますもんね。
前日にしっかりと、糖分を補給することによって試合で、結構いいパフォーマンスを発揮するっていう部分では、今は夜にしっかりとその前日に、糖質を取るっていうようなことを、今は、しています。
そう考えると親子丼っていうのは糖質も取れるしタンパク質も取れるし理にかなった食べ物ですね。
そうですね、自分自身あんまり気にはしてないんですけど、自分の好きなものがやっぱり前日に取るもののメニューの中で自分の体に合ってたっていうのはラッキーだなと思います。
黒部座ストーリ
ー。黒部で一番好きな食べ物教えていただけますか？
好きな食べ物はやっぱりお米が好きなので、すごくお米は自分もやっぱり黒部米も食べてしっかりと自分の競技に生かしている部分があるので、お米はよく食べています。あとよく食べているのが梨が自分すごく好きで、自分の同級生のお母さん方がやってるんですけど、その新興の梨を、毎年楽しみにしてます。
マラソン競技なんかですと途中で水分補給したりなんてことありますけど、競歩なんかはどうなんですか？
そうですね、スペシャルドリンクっていう部分では蛍光水液とかっていうのをよく取るんですけど、最近は麦茶を取り入れまして、口の中あんまりベタベタするのもあれなので、たまに麦茶とかも入れながら、ミネラル補給して、やってたりします。
なるほど、 そうですね。さて競技の方にちょっと話は戻りますけれども、この競技やっててよかったなと思う時はどんな時ですか？
そうですね、やっぱり一番感じるのはすごく人の出会いが、あったことが自分にとって競技をやっててすごく良かったなと思ってて、やっぱり自分のスポーツをやっていなかったらきっと高校にも大学にも進学しっかりとできてなかったですし、苦楽を共にする仲間にも出会えなかったかと思うので、そういった部分ではすごく人の出会いに恵まれているという部分では競技しててよかったなと感じました。
この競技選ばなきゃよかったかななんていう苦労された点なんていうのもありますか？
いや、自分自身人生に後悔したことないので、競歩をしていることも今こういう状況で競技をしていることも、後悔はしてないです。
力強い言葉聞けましたけども、新しい年を迎えて2021でどんな目標を持っていらっしゃいますか？
そうですね、自分自身2021年はもともと土台を固める年っていう風にしていまして、東京オリンピックに、自分選考レースから外れてしまったので、東京オリンピックの出場する目標は叶わなかったので、次のパリオリンピックに向けて自分は今この1年間をかけて生活であったり競技の方でもしっかりと土台を作るような1年にしたいと思ってます。
土台って大切ですよね。それ以外に例えばなんかこんなこと大切にしていきたいとか、どこかへ行きたいとか、プライベートで楽しみにされてることとかってありますか？
そうですね、今1歳になる娘がいるんですけど、やっぱり日々成長をすごく感じていて、この時間は二度と訪れないんだろうなと思いながら、日々生活しているので、もちろん家族の時間をすごく大切にしながら、競技の時間であったり仕事もしていきたいなと思ってます。
家族、それからお子さんの、ね、応援というのが本当に何よりも力ですよね。
そうですね、やっぱり家族守るために競技やってるんだっていう自覚があると、やっぱり一人でどうしても競技をしているとやっぱりモチベーションが続かなかったりするので、やっぱり、身近に応援してくれる家族がいることで、自分の力にはすごくなってます。
そうですか、じゃあそれを源にしていただいて、今年のオリンピックを、ね、刺激にして、また次のオリンピックぜひ頑張っていただきたいと思います。ということでゲストにお迎えしたのは黒部アクアアスリーツの山下優雅さんでした。山下さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？黒部ザストーリー新春スペシャルをお送りしました。地元選手の活躍を今後も応援していきたいと思います。さて、来週は黒部市内で聞いた、テーマは勝負飯、インタビューの模様をお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。